コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、猫林さん、名古屋でね、あのヤバトン食べたけど美味しかったですね。まあ、鉄の石でね、まあ、土手にぐらいにね、しようかなと思ったんですけど、やっぱりヤバトン行ったらね、食べちゃいますよね、猫林さん。ねえ、本当に。まあ、皆さんもね、結構名古屋のね、ヤバトン、あの、味噌カツで有名なね、お店行ったことある方結構多いんじゃないでしょうかね。まあ、東京駅にもね、確かあるんですよね、ヤバトンさんね、都内にも店舗があるんですが、まあ、やっぱりね、あれは名古屋で食べないとね、やめかで猫林さんダメですよね。まあ、手羽先もね、今どこでも食べれます。あの、世界の山ちゃんなんかもね、東京都内でも何店舗かあると思うんですけども、やっぱあれもね、名古屋で食べるからうまいんですよね。うん、ということでね、まあ、久しぶりにあのヤバトンに行ったんですけどね、あの、鉄板の上でね、こう焼かれた とんかつの上にですね、あの、味噌ソースをダバーっとかけてですね、こうジュワーっという音とともに食べるんですが、あの、行くとですね、それを注文するとですね、まあ、あの、紙のエプロンをね、あの、お店の人が猫林さんくれるんですよね。まあ、あの、焼肉屋さんとかね、あの、行ったりするとね、そういうの出してくれるお店があるんですが、あの、ヤバトンのですね、エプロンは、ね、豚のね、お相撲さんの格好をした、キャラクターがね、あの、有名なんですけども、それに模した、エプロンがですね、渡されてですね、まあ、僕はですね、まあ、豚さんの横綱土俵入りみたいなエプロンをしてですね、一人で黙々、まあ、猫林さんもね、一緒に食べましたけども、あの、黙々とですね、鉄板のね、熱々の、とんかつを食べるということでね、まあ、ちょっと単質まちまちになりそうな感じもするんですが、まあ、でも実はね、キャベツもかなりたっぷりで、キャベツとですね、味噌にはですね、健脾作用といってね、胃腸の働きを整える、あの、働きがあるっていう風に薬膳では考えますので、まあ、とんかつでね、ちょっと胃に負担がかかりましたが、まあ、味噌とね、キャベツで、まあ、猫林さん、健脾作用があるから、まあ、プラマイゼロぐらいですかね。うん、まあ、それにですね、僕は土手煮も食べて、ね、生ビールもちょっといただいたんですけど、一緒にね、味噌大根ですね、あの、味噌で煮込んだ大根も食べたんでね、まあ、大根にはジアスターゼというですね、消化酵素が含まれておりますから、まあ、ここもね、あの、プラマイゼロかなってとこですね、猫林さんね。まあ、どうでもいい話をしてないでね、今日はちょっと本題の方に移りましょうかね。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題に移っていきたいと思うんですが、あの、でもヤバトンのですね、あの、お相撲さんを格好したね、あの、豚さん、あれなかなか強そうですね。あれは立派な横綱ですね、猫林さんね。うん、まあ、横綱といえばですね、昨日からですね、まあ、日曜日から、まあ、大相撲のね、大阪場所がね、開幕ということで、あの、最近僕すごく、あの、相撲にハマっておりまして、毎回楽しく見てるんですけども、昨日はね、あの、帰りの移動中のバスの中で、ね、大相撲を見てたんですね。まあ、そしたらですね、猫林さんね、横綱照ノ富士がまさかの敗北ということでね、うん、僕もですね、バスの中で見ながらですね、思わず、おおってね、声を出してしまいましたね。はい。あの、まあ、ほんとこれもどうでもいいですね。お相撲の話は、置いときまして、今日の本題へ移っていきましょう。今日はですね、メッセージの方のご紹介をしたいと思います。養生ネーム村上主義者の一人さんからのメッセージです。村上主義者さん、ありがとうございます。コータ先生、こんにちは。いつも楽しく聞いています。いつの回だったか紹介されていた村上春樹のおすすめ小説が私のお気に入りとほぼ丸かぶりだったので勝手に親近感を抱いています。さて、ここ数年腰痛を頻発していて、特に最近は朝起きた時に背中、かっこ腰周辺が固まっていて、寝床で背伸びをしたり体を丸めたりしてからでないと起き上がれません。起きても体全体がこわばった状態がしばらく続きます。整形外科に行ったら加齢かっこ50代ですのせいと言われましたが、この状態が続いたらいつか起き上がれなくなるんじゃないかと不安です。これは何が原因で、どうやったら改善できると思われますか。もし何か病気が隠れていたら怖いので、思い切ってお便りすることにしました。よろしくお願いします。ということでね、村上主義者さんからのメッセージ、これも非常に嬉しいですね。あの、村上春樹さんのね、ファンである村上主義者というのはですね、まあ、普段はね、これ実はひっそりと、街に溶け込んで生活をしているんですが、まあ、こうして時折ですね、あの、表に出てくることがあるんですね。 まあ、春が近づいているからかもしれませんね。はい。まあ、僕とね、お気に入りの村上作品が丸かぶりということなんでね、まあ、どうやら作品の好みから、メッセージをくださった村上主義者の一人さんはね、まあ、村上原理主義者ではなさそうですね。うん。極端なですね、原理主義というのはですね、まあ、ぬるいビールと湿った柿の種と並んで、まあ、最もですね、村上春樹さんが、嫌うものだそうなんですね。まあ、僕もですね、湿った柿の種とぬるいビールは大嫌いです。はい。まあね、これからもぜひですね、お互い真っ当な村上主義者としてね、ひっそりと街に溶け込んでいきましょう。はい。まあ、そんなね、村上主義者さんから、まあ、腰痛のお悩みをいただいたのでね、ちょっとそれにお答えしていきたいと思います。まあ、整形外科でね、まだ50代なのに年のせいってね、言われたということでね、ちょっとこれはね、失礼しちゃいますよね。うん、ね、年のせいってね、まあ、それで済ませちゃいけないとね、ちょっと思いますよね。まあ、どうしてね、こんなに腰が痛いのかで困ってるわけですから、まあ、なんとか少しでもね、楽になる方法の提案をね、してほしいところですよね。で、ちょっとメッセージをね、確認すると、最近は朝起きた時に背中、かっこ特に腰周辺が固まっていて、寝床で背伸びをしたり、体を丸めたりしてから出ないと起き上がれません。で、さらに起きても体全体がこわばった状態がしばらく続きます。ということでね、まあ、このあたりにちょっと改善のヒントがあるような気がしますね。まあ、メッセージ拝見するとね、朝の寝起きがやっぱり一番辛そうで、動き始めが辛いって感じですね。で、寝床でちょっと体を動かさないと、動き始めるところが辛そうなので、まあ、これね、裏返すとですね、もしかしたらちょっと動き出してしまえば、多少ね、こうちょっと症状としたら楽になる感じでしょうか。で、起きた後も体がこわばってる感じもするっていうことなんでね、ちょっとね、まあ、村上主義者の一人さんもですね、何か病気が隠れていたら怖いのでっていうことをおっしゃってましたが、うん、確かにですね、ちょっと整形外科ね、一箇所だけしかもし受診していないようだったら、セカンドオピニオンでね、もう一箇所ぐらいちょっと受診してもいいと思います。うん。起きてからもね、ちょっと体のこわばりがあるっていうところがね、僕もちょっと気になるので、ね、まあ、年のせいだなんていうところはですね、ちょっとね、やめておいて、まあ、セカンドオピニオンでね、もう一箇所ぐらいちょっと受診をしてもいいんじゃないかなと思います。もしだったら整形外科ではなくてですね、まあ、内科のね、体のこわばりっていうところで、まあ、内科の先生とかにね、ちょっと相談してみるのもいいかもしれません。どっちにしても医療機関での受診はね、まあ、もう一度ぐらい、してみてもいいんじゃないかなと思いますが、まあ、それにしてもですね、まあ、この症状、まあ、体のこわばりと朝起きた時にですね、まあ、腰周辺が固まってるっていうので、まあ、相当これ筋肉が硬くなっちゃっているのかなっていう気がします。で、またですね、まあ、漢方的な視点から、まあ、腰痛の原因を考えるとですね、まあ、僕はね、大きく分けて、まあ、二つね、大きなところで分けられると思います。また後でちょっと細かいところはお話しますけどね。まずですね、一つは腰を支える筋肉が弱ってしまって腰痛になるパターン。そしてもう一つはですね、腰を支える筋肉が何かしらの原因でこわばって、まあ、筋肉がしなやかに動かなくなって痛みが出るようなタイプですね。で、筋力の低下っていうのは、まあ、簡単に言うとですね、必要なものが足りなくて痛みが出るタイプで、漢方的にはですね、まあ、栄えざればすなわち痛むなんて言い方をおっしゃりするんですが、まあ、要はね、必要なものが足りなくて、まあ、痛くなっちゃうよというやつですね。で、もう一つはですね、まあ、筋肉はそこそこちゃんとあると。でも、流れが悪くて筋肉がしなやかに動かない。通ざざればすなわち痛むなんて言うんですけどもね、流れが悪いと痛いですよと言われるようなタイプですね。うん、なので、まあ、大きく分けるとですね、必要なものが足りなくて痛いのか、流れが悪くて痛いのか、で、ただ、まあ、あとはこの両方がちょっと合わさってるタイプもあるんですね。で、またね、これはどの不調にもちょっと言えることなんですが、まあ、特に腰痛の場合はですね、まあ、どんな状態だとね、症状が辛いのか。例えばね、村上主義者さんだとしたらば、寝起きは辛いですよね。で、それ以外でも、こんな時は辛いとか、体がこうなると辛いとか、まあそういったものがある程度、わかるようであれば、ちょっとそれをメモっておくといいと思います。そしてね、逆に、こんなことをするとちょっと楽になるとか、まあこんな時はいつもよりちょっと腰が楽だなっていうことがあれば、まあそれもね、ちょっと控えておくと、これが分かるとですね、まあ、体がこんな風になっているから痛みがあるんだとか、まあ、体がこうすれば楽になるんだっていうことが分かるので、まあ、対処法も考えやすいですよね。 まあ、このあたりの話はね、いつも僕ちょっと症状の話をするときに必ずちょっとお伝えしていることなんでね、まあ、この番組聞いてくださっている方であればね、ちょっと聞いたことがある話かもしれません。で、あとメッセージをですね、拝見すると、村上主記者さんはですね、これまあ何らかの原因で腰周辺の筋肉、もしかしたらですね、腰周辺だけじゃなくて体全体の筋肉がちょっとこわばっているような感じにも見受けられますよね。で、漢方では、まあ、経絡といってですね、まあ、体の中の、ね、気とか血という、まあ、必要なものが流れる道みたいなものがあるんですが、まあ、この経絡に気血などのエネルギーとか栄養物質がうまく流れなくなると痛みが結構起こるというふうに考えるんですね。なので、まあ、経絡っていうのは体の中を流れる栄養物質の通路で、まあ、様々な栄養物質はですね、この経絡を通って筋肉とか関節、骨などに行き渡って、まあ、僕たちの体を支えてくれてるんですね。だからさっきね、栄えざればすなわち痛む、必要なものが足りなくて痛かったりとか、流れが悪くなったり痛かったりっていうのは、実は漢方的にはこの辺と結構つながってるんですね。でね、腰痛を引き起こす要因としては、まあ、腎虚や冷えとか、まあ、湿気あたりかな、が一番多いかなと思います。うん。で、さらにですね、もうちょっと細かく、まあ、漢方的にですね、まあ、腰痛の原因というのをね、ちょっと確認していくと、ですね、今回、5つぐらいちょっと紹介しようと思うんですが、まあ、これそれぞれでね、原因が違うので、まあ、対処法も異なります。でね、割とこう簡単な分類なので、もしですね、この中に、なんとなく私これかしら、ね、僕はこれかしらっていうような、腰痛の原因がね、当てはまるような方がいたら、ちょっとそれに対応する養生をされていくといいと思います。まずは温める力が不足して、まあ、冷えて、ね、痛くなる、ね、腎腰虚タイプという方、あとは血液不足が原因、まあ、これね、必要なものが足りなくなって痛くなる腰痛ですね、これはね、血虚タイプですね。あとは食べ過ぎ飲み過ぎが原因で体の中に余計な湿気とかいろんなものが溜まって痛くなるお血タイプ、そしてストレスでもね、当然体の筋肉こわばれますよね。体の筋肉をね、一瞬でガチガチにするにはもうストレスが一番ですからね、まあ、そういう気滞タイプ、あとはですね、急激な冷えとか急激な暑さとかがタイプ、原因で起こる外邪タイプってやつですね。肩こりなんかもそうなんですが、急に寒いところに行ったりするとですね、体がこわばってね、腰痛とか肩こりになるんですね。まあ、こういう外邪タイプですね。まあ、この外邪タイプはね、この間もちょっとお話ししたかな。例えば、葛根湯とかね、そういうのを使うと結構よく治ったりするんですね。うん。まあ、でもね、村上主義者さんの場合は、ちょっと長期にわたっているのでね、多分この外邪ではなさそうですね。うん。まあ、様々な原因でね、筋肉がこわばったり、流れが悪くなったりすると、腰痛というのが起こりやすいんですね。ちょっとね、また今日も長くなりそうなので、次回はですね、ちょっと西洋医学的にもう一度ちょっと腰痛の原因っていうのを見ながら、ちょっと漢方的な養生をね、ちょっとお伝えしていきたいと思いますので、よかったら次回もお付き合いください。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、養生ネーム、まあ、僕のね、仲間でもあります、村上春樹さんのファンである村上主義者の一人さんからいただいたね、メッセージで、腰痛についてお届けしました。次回もですね、今回のお話の続きで、ちょっとね、西洋医学的な腰痛の原因っていうのをね、ちょっとまあお話ししたりとか、もう少しね、腰の痛みについてお話ししていきたいなと思いますので、よかったら次回もお付き合いください。結構ね、季節の変わり目には腰痛非常に多いのでね、まあ、ぎっくり腰なんか持ってる方なんかにもね、ちょっとお役立つお話ができると思いますので、よかったら次回もお聞きください。はい、まあ、でもね、小林さん、あれだね、ちょっと冒頭お話ししたけどね、名古屋本当楽しかったですね。うん、またですね、名古屋行きたいな。でも今年はですね、今のところ名古屋出張もう入ってないのかな。今月東京に出張にね、小林さんちょっと行くんだよね、またね。うん、して来月がどこ行くんだっけね、小林さん。神戸行くんでしたっけね。うん、神戸に行ってその後横浜かね。またでもいろんなとこに行けるから楽しみですね。はい、またですね、神戸のおすすめスポット、横浜のおすすめスポットなどありましたら番組までお便りください。はい、ということで今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。